新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応、
桜川マキシムジャスト、
ビッグバッドボス黒原ハルクト、
千葉文化放送ひろしと、
ネオチラジオオスパフと
カグピーがお伝えしました。
ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代寝るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
というわけでですね、今回は、
今回は、
はい、
大田川駅、
大田川駅
忘れておりました、
うっかりし、
噴水があります、
噴水がありますか、
駅前にね。さて、
なんでこんなところに来たんですか。こんな初めて聞くような名前の駅。
いやあのもっちさんが待っとけと言うんだよ、駅前で、
ここまで
来る、うん、ここの噴水前で待っとけって言うん
だよ、
うん、
男2人が、
うん、男2人
で上組んで情けない。
来た
なんか聞こえた。
おい
どうもどうも、
走れ
どうもようこそ大仏の町大田川へいやーよく来ていただきました。
このローカルの駅前は、
いや、ここはあの愛知県東海市のメインステーション、名鉄大田川駅でございます。
名鉄という施設があるんですか、世の中には。
そうですね、名古屋鉄道のまああのJR と名鉄しかないんですけども、はい、その日本のうちの私鉄側、まあ、名鉄大田川駅というところなんですけども、どうですか、だいぶ綺麗でしょう。
関西人がちょっと私鉄天国なもんですから、名鉄なんていう名前な鉄道とか知らんかって申し訳なかったですね。
確かに僕も関西出身なんで、まあ、関西は私鉄王国ですもんね。
そうですよ、
本当にもういろんな私鉄がもう入り混じってるようなところですけども、ここはですね、もう名鉄しか走ってないんですよ。
すごいですね、
名鉄の独占場みたいなところなんですけども、
ね、スズランダイみたいなもんですよね、新鉄しか走ってない
。まあまあそんなもんですかね。
あ、認めた。
もう分かる人にしか分からないネタですけども、
まあローカルなネタはやめといて、
はい、
まあ、茶番はそこそこにして、
まあ、そんな
ローカルな場所ですけども、うん、まあちょっとこの駅前どうですか、はい、この明るい提灯
ね。
はい、ここで
何かお祭り詐欺でもあるんですか。
お祭りというか、まあ、ちょっと屋台村みたいな感じですよね。ちょっと、まあ、屋台の方に、うん、あとはキッチンカーとかに出店してもらって、まあ、ちょっと街を盛り上げようという趣旨で、
うん
うん、まあ、開催されている場所なんですけども、
はあ、
まあ、ここに
この昨今なんだコロナがどうな減ったくらい言ってますけど、あんまり影響ないんですか。
そうなんです、いや影響あるらしくてですね、
ええ、
やっぱりいろいろと怒られたりとかはしてるらしいんですけども、まあ、その辺は、まあ、ちゃんとねソーシャルディスタンスを守ったりとか、まあ、そういう、あの対策を十分に施すということで、はい、まあ、やってるような感じですね。
安心安全の食
安心安全でいう形で、はい、まあ、そんな感じなんですけども、ここに前回あのガンプラジオの方で告知させていただきました。
そうでしたね、
あのプラモデルをねちょっと飾らせてほしいと、
はい、
いうことで、あの屋台ジオンさんという方のお知らせをしていただいたんですけども、
は
い、その屋台ジオンさんがここに出店しているということで、
おお、
ちょっとぜひお二人に紹介したいと思いまして。
美味しいもの食べさせてもらえるっていうことですね。
ぜひ、うん、みんなで行きましょう。
意地汚いな、自分。
え、何人したって、だってそれ以外
に何目的があるし。いや、いいんですよ、おごりますから。
おごりか。
いかがでしょう。お好み焼きもうすぐ焼けるよ。
ここ。ありがとうございました
。ああ、
どうもどうも。
ああ、藤本さん。
お疲れ様です。
どうもどうもどうも。お疲れ様です。ありがとうございます。いらっしゃい。
どうも。はい、じゃあ、ということで。ガンプラジオのお二人連れてきました。
あ、よまよいです。
あ、どうもどうもどうもどうも、屋台ジオンのジオンサイファーでございます。
なんと広い屋台なんですか、ここ。野球できそうです。ま
あまあまあ。ちょっと待って、待って。両手広げてでも幅同じぐらいのところでそれ広いって嫌味としか考えられないわ。
屋台だからね。
いや、まあでも、ほらほら、こんな感じで、屋台のテーブルの上に、テーブルっていうんかな、あのプラモデルが飾ってあるじゃないですか。
所狭しと。
あれですよ、まあ、うちのもう、ザグ君にズゴ君にゲルグ君はもうあれだから、優秀なスタッフなんで、もう、
ほう、
なんだかんだ客呼んでくれますからね。
あ、らしいですね。
すごい
ね。なんか、持ち込みしてくださるお客さんもいるそうで。
そうそうそう、この前は、面白いのが、ムサイを持ってきた人がいるんですよ。
ザクムサイですね。
そうそうそうそう。俺も最初、あ、ムサイだと思ってたのに、よく見たらザクだったっていうね。
そうなんですよ。ザクのパーツを使って、ムサイを作ってくれてたんですよ、
不思議なことは。
そうそうそう。
で、その方が、お店に寄ってくれて、で、ザク、ムサイを、まあ、飾らせてほしい。飾らせてほしいというか、ちょっと置いてもいいですか、みたいな形で。
まあ、その前にもそのお客さんは、まあ一回来てもらってるのよ。もう、それもツイッター見て来てくれてるっていう。
うん。
で、ね、あと、なんか、あと、三河地方の方で、こういうなんかガンプラ、なんかプラモデルイベントを主催している人も来てくれたし、もうその人も3回ぐらい来てるかな。
そうなんだ。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
あと、あれかな、偶然その太田川を利用している高校生でガンプラ好きの子がいて、まじまじ見てたから、いらっしゃいって見てたら、もう目線がガンプラだ、あ、ガンプラの方に興味あるのねって話して。そうなんですよ、僕ガンプラ大好きなんですよ、今日もガンプラ買ってきましたって言って。
へぇー。
で、ガンキャンも貸してたからね。
ガンプラ効果が結構すごいってことですね。
そうそうそうそう、ガンプラ効果すごいっすよ。なんだかんだ言って。
まあ、そういう中で、ぜひこのガンプラジオのリスナーさんの作品が飾れたらと。
う
ん、
そうそうそう、
まあ、いうことで今回ちょっとね、お二人にお願いして告知していただいたんですけども、はい、まあ、早速ね、もう名前言っちゃっていいかな。まあ、ツイッターで公表、ツイートされてるんでね、その、ミスター吉川さんと、
うん、
あと、キューキット大好き M ワイズさんのお二人が、まあ、名乗り上げてくださいまして、
ええ、
まあ、今、見事な作品を、まあ制作、まあ中と言いますか、もうできたのかな、完成して、あと
はもう。MS さんの方はもう完成だって言ってましたね。
送ってもらうのみみたいな形で。うん、いやー、まあ、本当にありがたかったですね。
送り先っていうのは結局どうしたらよかったんですか？
そうですね、最初にその連絡を作りますっていう連絡を僕の方にいただいて、で、それで DM か何かでやり取りしようかなと思ってたんですよ。
はい。
そしたら、僕の方に直接じゃなくて、ツイートとして、ね、なんかこう、普通の、そう、ツイートとして参加します、みたいな、感じだったので、
うん、
で、まあ、ハッシュタグもその時にね、ハッシュタグ、屋台ジオンをつけて、ツイートしてくださったので、で、もう、直接ジオンさんの目に留まって、
はい。
で、直接、そのジオンさんとやりとり、されて、
あ、そうだったん
ですね。で、直接送るっていう話になりまして。そう、
実は今日、DM で連絡が来て、送り先どうすればいいでしょうって言われたんで。うん、で、まあ、多少ちょっと飾るにあたって少し手直しとかもしていいっていう、まあ、確約、お約束いただいたんで、許可いただいたんで、ちょっとこれ、こっちで手直しするにあたっては、ちょっとうちには送ってもらった方がいいなってんで、もう、うちに、届けてもらってます。
ねえ、まあ、その方が本当にありがたいですね。
そうですね。うん、
まあ、直接やり取りしていただけるとは僕はちょっと、そこまで想定してなかったもので、それは、
その辺もちゃんと後で告知しておきましょうよ。
そうですね。はい。うん、
そうですね。はい。
じゃあまあ、せっかくなんで、ちょっと腰据えて、
はい、 今ちょっと立てたんかい。
ジオンさんのことをちょっとよくお聞きしていきましょうかね。
了解です。
はいはい。
じゃあちょっとまあ暇だし、そうかな。あ、おばちゃんちょっとごめん、あの店見といて、あの誰か来たら呼んでもらえばいいから。
おばちゃんというのはあのちょっと屋台ジオンさんのね隣で玉線のお店をまあ屋台を出しているおばちゃんがいるんですけども。
まあね、まあ、たまにはあれでしょう。あの僕の店番もお願いしようかなと。普段あれですから、あの玉線おばちゃんすぐあのいなくなるから玉線来るのよ。お客さんがで俺いつも呼びに行ってんのよ。
結構ね、まあ、いろいろちょっとやっぱりお隣同士ということでお互いの店を見てるわけなんですけど、まあちょっとあとはねおばちゃんに見てもらうとして。まあ、じゃあ、ゆっくりと。
うちのザク君も店番してくれるんで、あの看板もしばらくいます
よね。あとはもう、東海山に任せましょう。じゃあ、まあ、改めまして、
はい、
まあ、ジオンさんっていうのは、どういうお店といいますか、どういう形でこのお好み焼き屋台をすることになったかっていうことも含めて、ちょっとお聞かせいただいていいでしょうか。
うん、なんか、出店したいねって話をしてて、うん、
はいはいはい。
じゃあっていうんでちょっとあの運営側さんの方に少し協力いただいて、うん、じゃあやりましょうよ、
ね、
うん、
はい。
でまあそれにあたってもまああのノウハウが全くないんで、あの昔僕あのそういう屋台でバイトしてたんで、その知り合いからいろいろとね、あのやり方とかちょっとね、うん、教えてもらって、
はいはいはい、
ね、今に至ってるわけで。
あ、
で
じゃあ、もともとそういうお好み焼き屋台をされてたっていうんじゃなくて、まあ、今回本当にそのジオンをされるにあたって、ね、まあ、はあの、一から立ち上げられたって感じですか。
まあ、本当そんな感じですね。まあ、だから、ずっとやってたわけじゃないんで、もう、一からもう、う
ん、
道具集めて。そうですよ、もう。
まあ、それがあってかどうかは分かんないんですけども、僕もね、ジオンさんのお好み焼きとか、まあ、他の料理を食べさせていただいたんですけども、普通のなんかこう、お好み焼き屋台とは、ちょっとなんか違うなっていう感じはしたんですよね。
お好み焼きが。
はい。普通のお好み焼き屋さんのお好みっていうのは、ちょっとやっぱり粉っぽいと言いますか、そんな感じはするんですけども、ジオンさんのお好み焼きは、すごく、なんていうのか、日本人好みと言いますか、ちょっともちもちっとした感じの生地。
あのね、
かな
これはね、逆に言うと、もちもちじゃないとできないっていうところもあったんですよ。はい、
あ、そうなんですか。
そう。板、あの、鉄板が普通のお好み焼き屋さんってもう、うん、いわゆるこう、中にこう、6本7本といって、こう、バルブがついてるわけなんですよ。
あ、はい。
でわかりますよね、なあの仕組みは。
炎がボーって出るところが。
そうそうそう。5本6本ってあるんだけども、
うん、
あの、うちのやつ3本しかないんですよ。
あー、なるほど。ちょっと火力が、
そうそう、若干弱い。弱い
っていう感じですか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、
うん。で、まあ、それで作るとどうしてもそうなっちゃうよねっていうところもあったんですけれども、うん、逆にそれが功を奏してるみたいで。
みたいですね。なんか、すごく、うん、あ、美味しいとかって。
あとその生地にもちょっといろいろと仕込みしてるんですよ。
はいはいはい。
実は生地練るときにただ水、うん、水で混ぜてるわけじゃないんですよ、僕のやつ。
あーはーはーは
ー。あのね、カツオだしと昆布だしの合わせだし。
おお、
ね、
すごい。大丈夫ですか、その辺あの企業秘密とかじゃないですか。
いや大丈夫です、大丈夫です。
大丈夫ですね、はい。なるほど、へえ。
ここはあの実は僕はあの食育アドバイザーって言って、
はいはいはいはい、
まあ小学校ぐらいの食育の授業で話せる程度のあの資格は持ってんすよ。
あ、そうなんですか。
そうそう、その中でもその中でいろいろとね、その旨味のことの勉強したときに、そういう動物性と植物性を合わせて使うと美味しさが数倍に膨れ上がるよっていう。
なるほど。
そうそう、そういう、
それであの味を出してるわけですね。
そういうわけなんですよ、実は。あと他にもあんまりこっち名古屋、あの関西の方のね屋台だでも使ってるとか使ってるものなんですけど、僕あれなんですよ、はい、あと旨味の元として、
うん、
干しエビ、まあ干しエビっていうかオキアミですね、オキアミ、干したオキアミで、あと、
はいはいはいはい、
キリイカって言ってスルメとかを 作って、ちょっと成形するときに、その、あと、イカ、そのスルメのクズが出るんですよ。
あ、はいはいはいはい。
それと、あと、魚粉って、カツオ節とか、あの、魚、あの、作るときに出る、あの、魚、魚の、その、
クズ。はいはいはい。
まあ、まあ、もう本当パウダー状のものなんだけど、うんうん、それ入れてるんですよ。
おお、やっぱりちょっと、普通のお好み焼きとちょっと違いますよね、イメージが。
そうそう。だから、うまみ、うまみいろいろと足してるんですよ。
えにこさん、よまよさんはなんかやっぱり関西ということで、お好み焼き、はい、まあ、特にやっぱり神戸の方も、ちょっと独特なお好み焼き文化がありますよね。長田の方とか行くと。まあ、
そば飯とかね。
そうですね。
ぼっかけか。
うん。そういう。
それが僕らは当たり前なんで、他の地域を知らんのですね。逆に言うと。
逆に。
それが当たり前なん
ですか、ね。まあ、そば飯発祥の地ですからね。
まあ、それでもあれ言い出したの最近ですよね。割とね。
まあまあ、最近といっても、まあ、20年ぐらいは前からありましたけどもね。
ま
あ、冷食で出るのはやっぱ最近でしょ。あんなんが、全国の。
そうですね、うん。まあ、ジオンさんとこも焼きそばみたいなのは出されてますけども。
うちは、
それもちょっと違いますよね。
お好み以外に、週替わりでいろいろと出しています。
焼きそばも、どっちかっていうと、日本の焼きそばというよりも、中華なイメージ、
ね。完全に中華ですね。シャオメンっていう、
はい、
中国の焼きそば。
珍しいですよね。日本の焼き、お好み焼き屋台で、そういう中華な、焼きそばを出すっていうのも。
そうまあ、理由としては、同じ焼きそばでも、ね、味をがっつり変えてるから、かぶりにはならないだろうっていう作戦
です。そうですね。はい。結構そういう屋台村っていうんですか、うん、そう屋台がいっぱい集まるところって、結構ネタかぶりするところありますもんね。
そうですよね。ネタかぶりすると強い方が絶対勝っちゃうんで、ネームバリューが。そうなってくるとちょっと、変化球で勝負していこうっていうのもありますしね。まあ、まあでも、それを功を奏したのか、結構、シャオメンはね、そこそこの売れで、結構、リピート希望が多い商品なんですよ。
お美味しかったです。はい。僕も食べさせていただいたんですけども。
あ、別に味付け簡単ですよ。
うん。
中華だしの素と醤油とオイスターソースがあれば。
なるほど。まあ、そんな感じで、なんかもう、屋台としても、ちょっと独自性を持って、こういう、ね、ネタかぶりしないような運営をされてますけども、うん、さらにちょっと特殊なディスプレイをされてるっていうのが、うん、店頭にガンプラを置いてるという、うん、ことですよね。これもなんかちょっと逸話があるんですよね。
逸話というか、まあ、もともと僕のジオンで、まず屋号をどうしようかって決めたときに、
はいはいはい。
で、まず、確実に僕がやってるぞって分かるようにして、僕東海市ってあるじゃない、コミュニティ FM あるじゃないですか。
あ、はい、ありますね。
なんかそこにはバンバン投稿してる人間なんで。
あ、
だからそれが分かるようにしとかないといかんと思って、ハンドルネームが僕ジオンサイファーなんで。
はいはいはいはい。
じゃあ、屋台ジオンにしようって言ったら、運営の人が、ジオンにするんだったらガンプラ飾ってよって言われたんですよ。
なるほど。
そうそうそう。
ジオンっていうのは、別にその、ガンダムのそのジオンから取ったんではないんですよね。
そうそう。僕のジオンサイファーっていう、このジオンとサイファーって実は空手の方の名前なんです。
そうですね。はい。空手にそのジオンの型っていうのと、まあサイファーの型っていうのがある。
あって、で、それを二つ並べて、ジオンサイファーにしてるんですけど、うん、まあ、ね、もうジオンって言ったらもうみんな、ね、もう、ね、ガンダムのジオンしか思い浮かばない。
いや、まあ、なんか、漢字の、その、ジオンっていうのは、もともとそういう、なんだろう、慈しみ、なんでしたかね、恩社の恩ですよね。
そうです、そうです。実際に、空手のジオンもその字使ってるんで、ジオンの際、
はいはい、その言葉自体にも意味はあるんですけども、
そう。
例えば、京都のお寺とか、そういうところから取ったのではなく、ジオンさんのジオンは空手の方から取った
そうです。
で、たまに、 ラジオネームっていうところから撮ったっていう形なんですよね。
撮って、そしたら運営の人が、もうジオンって名前だったらガンプラ飾ろうよ、いっぱい飾ってよっていう話になって、最初ダブルゼータ置いていたんですよ。
一番最初はそうでしたね。
で、その後に、ちょっとまあジオンだからっていうんで、ハイグレードで、シャーザク飾り、で、その次にズゴッコを作った時に、あれなんですよ。なんか、ズゴッコなんかネタないかなって思ってたんですよ。
はいはいはい。
ただ、で、その時に僕ちょうど生地混ぜてたんですよ。
あー、はい。
あ、ズゴッコの手って、って言って、要は生地を練ってる、姿に仕上げたんですね。
あー、あれですね。ツイッターとかで。
で、ズゴッコの、から生地練るのにボールにまあいわゆる生地があってそれをこねてるようにしようと思って、
はい、
ボールあのサイズのなんかいいボールになるもんないかなって悩んだんですよ。
はいはいはい。
でそれもまたね偶然であそこスーパー買い物行った時に、
うん、
ガチャポンがあったんですよ。
あやっぱりガチャポンやったんですね。
そうそう。でおちょうどいいやと思って、もう300円入れてガチャポンして、もうな、中身そっちのけで、もうその、カプセル。
ケースを使ったってことですね。
あれ、裏からガンメタル塗って、で、生地どうしようかなと思って、もう、あまあ、エポキシパテが残ってるから、もうエポシカってちょっとこねて、入れて、これでいいだろうみたいな
。まあ、それで、そういう、粉を練ってるズゴックっていうのが
生まれたん
で完成したわけですね。
で、先にもシャーザクはできてたんですけど、そのシャーザク、はい、もうなんか何かあれだなんか仕事をしてるようにしようと思った時に生まれたのがこの、こうやってプラカード持とうと思った。
ああ
、これはただ単にあれだな、手見てなんか武器持てるじゃないですか。
そうですね。
あ、じゃあ看板持たせよっていうだけのこと。
で
ゲルグが来て、でゲルグはヘラ持たせよっていう。
まあ、ビームなぎださんの代わりにヘラを持っているということですね。
で、一応ね、特技がおたげっていう設定なんです。
あ、そうなんですか。
そうそう。あ、それぞれいろいろとね、ちょっとした設定があるんですよ。
ああ。
ただ、あと、ゲルググ君は、この、あれかな、20日の、だから、その来週、その20日以降だと、26日の営業から、うん、ゲルグ君の、ちょっとまた新たな、姿が見れますので。
あ、そうなんですか。
そうそう。ツイッター、インスタグラム、フェイスブックの方でご確認いただくと、ちょっと笑える。ちょっと小ネタが挟めるかなと。
なるほど。じゃあ、ぜひ、ジオンさんの SNS をチェックしてくださいということで。ゲルグ君って背中にビームなぎなた、つけれるから、そこにそのヘラをね、ザクって刺して。
でっかいですもんね。
ねえ、あれもなかなか面白かったですよ。
うん。しかもあれじゃないですか、この時は。あれ、盾も背中に背負えるじゃないですか。
ああ、はい、シールドですね。
そう、まあ、その盾がね。うん。
まあ、盾の代わりにもなるっていう。
いや、そういうわけじゃなくて、ヘラじゃなくて、もう盾自体もあれです。持たせる、一応、用意はしてるんですけど、その盾にちょっと、
はい、細工をすると。
ね、細工ということに、まあネタもね。
おー。じゃあ今後のゲルググ君を、こうご期待ということで。
ご期待。もうゲルググ君への視線が熱くなってくる。
ありがとうございます。
いい。
あ、ヨマヨさん、エニグマさん何か、こう、ジオンさんに聞きたいこととか、ありますか？
店名をね、貼ってるじゃないですか。
はいはい。
あれはどうやってるんですか？
あ、ジオンっていうですか？
漢字で、漢字4文字入ってますよね。
漢字4文字？
屋台ジオン。
そうそうそうそう。
ああ、でも店にはジオンとしか入れてないんですけど、ジオンとしか貼ってないですけどね。
店というか、プラモデルにってことですか？
プラモデルに。
ああ、プラモデルのシールですか？あ、あれ実はですね、テプラです。
ほう。なんかデカル作ったんかな、みたいな。どうやってんのかな、思ったんですか？
いや、僕そんなデカール作るほどのそんな立派な装備がないんで、なんかいい方ねえかなと思ったんですよ。うん、で、僕うちテプラがあったんで、
はい。
で、 テプラってなんか透明の、で字が透明で、例えばなんか白字とか黒字の文字黒白できないのかなと思って、あの、キングジムのホームページ見たら、うん、あるじゃん、透明って。
あるんですね。それで使ったんですね。普通テプラってなんかこう、白いテープに、うん、まあ黒い字とか、そういうのであるから、だからこう、テープの型っていうのが、入るって思ったんですけども、うん、なんか字だけですもんね。字音っていう。字だけがこう、そうそうそうついてるっていう感じだから。
だから字の透明なやつに白文字が印刷できるもの、
あ、
も
うそれ黒字が印刷できるとかって。透明テープがテプラにもあるってことですか？
あるあるんですよ。で、でまあ一回ちょっとテプラ、ホームセンターで売ってるんで、ちょっと見てみようと思ったら、もう本当に透明で、あの、透明字の、透明、うん、字が透明の白字が印刷できるやつがあったんで、それ買ってきて、で、しかもあの、僕のやつパソコンにつないで、パソコンで編集して印刷するタイプなんですよ。おぉ。なんですごい、だからパソコンにある、あれですね、フォントは全部使えます。
うん。なるほど。うん、
それで印刷して、で、あとこれの便利なとこ何がすごいかって言ったら、QR コードも作れるっていうね。
うん、そう、QR コードもどうしたのか思いましたよ。
うん、その編集の中で、さて、URL、と、まあ、入れたい内容をね、入力して、もう、だから、実行って押すと、ちゃんと、あれができるんですよ。QR コードになるように、できる仕組みがあるんですよ、その、テプラのあ
れ。テプラのテープの幅に収まるようにできるわけなんですね、それで。
それもね、あれなんですよ。そのテプラの幅に収まるっていうか、それ大きさもこっちで任意で自由に変えれるんで。だから、まあ、いわゆるギリギリの大きさですよね。読み込める。うん、まで小さくして、貼っ付けてます。
うん、なんかそういうコマーシャルモデルみたいなのを作るときに活かせるかもしれないですね。
そうですね。もう本当あれですよ、うん、このテプラも意外、テプラのネタも意外と皆さんね、どうやって作ったんですかって言って、いやこれテプラって言って、えって言われますもんね。
やっぱり皆さん気になるんだな。
やだ、以上、どうやって入れたのって、塗ったんですか、塗装ですか、いやこれシール、シール、シール、え、どんなシールなんか、テプラ、テプラって言って、テプラって言う。
いやいや、またなんか、これから、この情報が皆さんに活かせられるかどうか。
で、テプラで貼るときに、ちょっと中字、これ、もしも使う人がいるんだったら、パーツクリーナーですね。あれで一回、表面せ、貼る面を拭いとくと、すんげえ綺麗に貼れます。
あ、うん、そうなんですか。
そうそうそう。やっぱ、どうしてもリガタ剤とか残ってないから、いや、なんかあれ、中水洗剤で洗ったんですけど、あんまり良くなくて。
ああ。
一番、あれですね、パーツクリーナーは、プラスチックセーフのやつですね。あれで、やったら、めちゃめちゃ綺麗に貼れるようになりました。
いや、なるほど。
なかなかいいですね。はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
まあ、じゃあ、そろそろ、ちょっと、お茶でも買ってきましょうか。う
ん、喉乾きましたね。
ねえ。
はい、
じゃあ、まあ、皆さん、ちょっと、ここで、お待ちいただいて、ちょっと僕、一っ走行ってきますわ。
あ、じゃあ、その間に僕もあれですよ。お二人の、あ、三人分、お好み焼いときましょうか。
あ、焼いてくれますか。
もう最初の、ありがとうございます。今回はもう。あ、マヨどうします、マヨ。
マヨ、じゃあ、つけてください。
はい。お二人もマヨ、たっぷりでいいね。
あ、いれません。
いらない。はい、わかりました。
お願いします。
はい。
ロケットモデル。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注ぎ込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。 ウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
いやー、食った食った。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
美味しかったです。
いやー、お粗末様でございます。ありがとうございます。
まあ、こんな感じでね、お好み焼きとかやってるんですけども、ゆまるさんなんか質問とか他にありますか？
ジオンっていうその屋号ですけどね。
はいはい。
それで屋台やってあるわけですよね。うん。でまあ、それ絡みで何か、いろいろ積もる話というか、なんかお客さんに絡むことであるとか、何か変わったお話ないですか？
まあ、ねえ、お好み焼きで屋号がジオンってことでね、2、3人くらい、やっぱり京都のね、お好み焼き屋さん、ジオン広告さんの系列って、とか、のれん分けとか、そういうふうで、聞かれる方はいました。
正直僕もね、お好み焼きでジオンというと、あ、京都のあれなんかなと、初め思いました。
うん。やっぱりどうしてもそっちのイメージっていうのが、
まあ、有名ですからね。
先立ちちゃいますもんね。
先駆けですからね。
はい。実はですね、ガンプラジオ宛にも、まあ、こういうお便りが来てるんですけども、
あ、
ハンドル名、魔人さん。
いつも
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、エニグマさん、ヨマヨイさん、こんにちは。
こんにちは。
どうもどうも。
は
い、
フジモッチもいます。ジオンさんもいます。
普段は書いてるんやけどね、モッチさん。ね、今回たまたまね。
はい、お好み焼き屋、ジオンさんのガンプラ。早速皆さん作られてて、手が早くてすごいな。ガンプラはジオン軍限定な感じなんでしょうかね。ジオンさんのウェブサイトも拝見しましたが、お好み焼きの他にもいろいろ精力的に活動されているようで、すごい情熱を感じました。
うん、
秋葉原にもガンプラ居酒屋、ガンプラ製作メイド喫茶など、模型の中のジャンルとしてもズバ抜けて強いコンテンツなんですね。それでは、というお便りをいただきました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
ということなんですけども、うん、ジオンさん、ウェブサイトってされてますか？
SNS、だから Twitter、Facebook、Instagram しかやってないんですよ。
そう。
完全に、ね、京都のね、
まあ多分ジオン広告さんのウェブサイトを見られたんでしょうね。
でしょうね。
はい。
一応、これちょっとこの場を借りて、皆さんにお断りしておきますけれども、私の屋台ジオンと、京都のジオン広告さんとは全く無関係がなく。
全く関係がないということで、
ジオンとお好み焼きでダダッかぶりしますけど、全く関係ありません。
関係ありません。ということで、ご注意ください。
ご注意ください。ドム焼き、グフ焼きはありません。
ああ、やっぱりそう。
そんなあるんや。
あるんですよね。
あるんですよ。多分あちらの方は、うん、まあ、ちゃんと、許可は取ってるんでしょうね。そういうサンライズとかバンダイとか、そういうところと。取れないと名称使えないですもんね。うん、
まあ、ただ僕は気まぐれで、たまに議連の演説を口ずさんでることはありますけどね。
いや、まあまあまあ、ただまあ、あくまでも、ちょっとその、まあ個人の趣味という形で。
あえて言おう、豚玉でやるととか言った
いいね、それ。はい。まあそんな感じでね、やっぱりちょっとこの、ガンダムのこうジオンっていうのと、やっぱりイメージが、
そうそうそう、
あ、被るということで。
いや、だって、ジオン広告のジオンも、同じ字じゃないですか。
まあ、カタカナですけどもね。
いや
あじゃなくて、お好み焼き、京都のね、そうそうそう、京都のジオンコックさんのジオンっていうのも、その、うん、
お慈しみに恩恵の恩
です、ね、恩恵の恩。で、広告っていう字が、あれなんでしょう、弓辺に無って書く。
そうそう、うん、広だよね。
広ですね。に国って書いて、ジオン広告と書いてるそうなんですけども、まあそんな感じで、どうしてもやっぱりガンプラとかにつながりそうなイメージではあるんですけども、まあ実はそのジオンさんは、そのガンプラだけじゃなくて、
そうなんですよ。
他にもね、ちょっと。
こんだけなんかあのね、ジオンとかね、ガンプラとかやってるんだけど、一番好きなアニメ、実は僕、そこ騎兵ボトムズなんです。
おぉなるほど。ちょっと泥臭い。むせるアニメですね。
むせるアニメが大好き。もうなんだろう、視聴者にこびてない感が大好きなんです。
いやいや、あれはもう本当に、ねえ、なんかこう、
そうですよ。
ああ、もう今では難しいのかな、ああいうアニメは。
いや、今だからこそいいのか、今だからこそ、あの良さはもっと語れると思う。
いや、でも今やるとしたら、やっぱりどうしてもその、女の子とか、萌え要素もある程度は入れないと売れないみたいなのがあるんじゃないですかね。
いや、俺は逆だと思うな。
そうなんですか。
うん、
最近はもうなんていうのかな、ロボットアニメは売れないっていうのが、もうアニメ業界の定番になってるらしくて、だからロボットアニメってすごく少なくなっちゃったし、でも、ロボットをやりたいけども、もう企画段階でそういうダメ出しが出るんで、じゃあどうするかっていうと、今、深夜アニメで放送してる、その、バックアローっていうアニメがある
のご存知
ですか？あの、バックアローって、ロボットアニメみたいですけども、あれ、ロボットじゃないんです
ね。ないんだもんね。
ねえ、どう見てもロボットなんですけど、まあ、ロボットじゃなくて、そういう、なんだろう、変身ものみたいな、
はいはい。
手で、設定で、一応、スポンサーとかから許可をもらったっていうかね、そういう、
すみません。バックアローってどんな話なんですか？
ああ、バックアローっていうのはですね、
どういう、壁に囲まれた世界、リンガリンドという、こうやって、まあ、そこに突如ですね、飛来してきた謎の人物、バックアロー。実は彼がその世界、この世界の正体を知る鍵とであったという。
まあ、ざっくりと言うと、そういう話ですけども、そのバックアローが、まあ言ったら、敵と戦うときに、まあ、権限させるのが、その、ムガっていう巨大、なんて言ったらいいんでしょうね。ロボットじゃないんだよね。でも見た目はどう見ても巨大ロボットなんですよね。
うん、あれは、なんていうか、まあ、いわゆる人の、なんだろう、その信念の具現化って言った方がいいかな。
ですね。番組ではそういう風に言われてますね。
スタンド的な。
そうですね。
ああ、いいかもしれない。
言っちゃえば、そんなイメージなんですけども、そのスタンドっていうのが、まあ言ったら巨大ロボットになってるような。で、実際にその中に乗り込んで戦うっていう。
乗り込むんや。
で、その、
フェード。
個々によって、その、技が違うんですもんね。もうそういうところはスタンドに共通かもしれない。
そうですね。そういう人間の、その登場者の信念が具現化された技みたいな感じになるんですよ、
ね。
うん、
ノイアジールみたいなやつですな。
ああ、まあ、ガンダムで言うとそうですね。
なるほどな。
っていう感じで、もう本当にロボットアニメはやりたいのに、その、こう、手を変え、品を変えみたいな工夫しないと、作ることも困難っていう時代。
今、そんな時代なんだ。
まあ、ロボットアニメは波がありますからね。
まあ、いろいろやな。
常にね、流行りがあるから、盛り上がる時もありゃ、全然ない時もありゃで、そんなもんじゃないですかね。
そうですね。
いや、でも、俺、いまだにその、走行機兵ボトムが好きになって、自分の中で不思議なのが、やっぱり、あの、デザインって、基本的には、なんか、武骨というか、スター性がないじゃないですか。
まあ、どっちかっていうと、もう、ずんぐりむっくりですもんね。
で、小学校の時に、あれを見て僕はかっこいいと思っちゃってるわけなんです。
ああ、なるほど。
ああ、もう、だから一番僕の中で、その、走行機兵ボトムズが、ね、バーンと俺の中でヒットしたのが、ウド編の、レッドショルダーカスタムと、クメン編の、あれですよ、ベルゼルガなんですよ。
ああ、そうですね。
あれで僕はもう、 AT 大好きになったわけなんです。
見せ方っていうのもあるんでしょうね、演出って言いますか。だからそういう意味では、ガンダムで言うと、ズゴックなんで、
うん、
まさにああいうずんぐりむっくりじゃないですか。
うん、
だけど、まあまあ、ゴックもそうですけど、特にシャア専用ズゴックなんて、ジムのね、ドテッパラをズバーンって、貫いてからのアウロのやつだやつが来たんだっていうところのドドドドっていう BGM からのゆっくり立ち上がるシーンあのかっこよさって
でシャアがドヤ顔するっていうね
だから本当に見せ方次第でここまでずんぐりむっくりなロボットでもかっこよくできるんだっていう、
まあ、結局デザインもさることから演出っていうのがやっぱ一番大事だと思いますね。ああいうのは
そうですね、
あとあれかもしれない、あと僕のバックグラウンドにあるね、ミリタリーオタクの、なんかその辺に、その辺で片鱗が多分見え隠れしてるのかもしれないし。
確かに僕も、まあ言ったらリアルタイム世代なので、本当に見てたんですけども、なんていうのかな、最初はやっぱりアニメ雑誌で、そういう新番組情報みたいなので、初めて見たときは、なんじゃこれとかってやっぱり思ったんですよね。かっこあるみたいな感じで。だけど、本放送始まって、オープニング出だしの、ドゥドゥドゥドゥドゥン、ドゥンドゥドゥっていうところで、カメラ愛がカシャンカシャンって動くじゃないですか。
ああ、ターレットレンズがね。
ターレットレンズが、あれだけ見ただけで、かっこええとかってやっぱり思いましたもんね。もうあれで、もう一気にハート掴まれました。
そうだね。
でも、まあ、それもあれの、まず初めにガンダムがあって、その以降に、やれ、ダグラムがあり、なんだかんだあった上に、ボトムズという一つの究極が出たっていう気がするんですよね。
そうですね。まあ、ダグラムも、そうですね。顔が、ね、
ダグラム好きだったな。
で、唯一主人公機がないってやつ
ね、うん。表情がないっていうね。
ボトムズの方はですね。
うん、ダグラムもない。
ないですね、
うん。ダグラムは一応主人公機はもうダグラムで、
表情の
話、目が、
まあ、そうですよね。もう顔というものがもう本当にキャノピーっていう感じですよね。
そうそう、今から考えてめっちゃやばそうですけどね。
けどやっぱりあれもダグラムもやっぱ第一話のあの朽ちたダグラムでハート掴まれましたし、
うん、あれ
わあ、ゾクゾクやっぱり男の子の心を掴みますね。高橋涼介監督は。
そうだから高橋さんがダグラム作った後、次でそのボドムズでよりリアルを追求しようとして生まれたのが、まあ、ボドムズなんだけど、その時に考えたのがいわゆるもういわゆるロボットの身長をめちゃめちゃ小さくしよう、ね、低くしようっていう、で4メートル前後のね、あの AT が生まれたわけなんですわ。
そうですよね。まああれもやっぱりロボットとして考えたらちょっとあまりにも小さすぎるっていうか、ほとんど体の半分人間が乗るスペースですからね。うん、
でも。
どうやって駆動させてるんだろうっていうのはやっぱ思うんですけども。
いや、あれすごい理にかなってんだよね。あれ中に、そうそう、マッスルシリンダーっていうあの考え方。まあでもあれダグラムでももう完成された考え方だけどね。
は
いはいはい、化学反応で動かしてるっていうのは他ないですかな。
そうですね。いやだから、まあまあ、もう、設定の妙っていうやつですね。うん、だって先にも後にもあんなちっちゃいロボットってないですもんね。
いや、なんすよ、バイクが変、バイクのや
つ。メガゾーン23の
ガーランド。メガもあるし、それ以降にもなんか、なんだ、ワンピースとかワンピースとかありましたね。
モスピーダーはまあどっちかというとパワード、
パワースーツ。
あれはパワードスーツみたいな感じにはなるんですけども。
もっとむき出しのがありましたね、さらに小さい。
何でしたっけ？
タイトル忘れたけど、ワンピースの女の子がバイク、手のついたバイク乗るやつありましたよね。
バブルガムクライシスでしたっ
け？じゃない。
じゃないの。
ここ10年ぐらいのやつ。
ここ10年でバイク？
タイトル忘れたな。
あったっけ？
うん。ほとんどバイクの上に手がついてるってやつがあってね。
へ
ぇ。なんだろうな。
ああ、ちょっと出てこないな。うん、まあまあまあ。ただどうしても、その、なんだろう、そういうのって、例えば登場者の体が、やっぱり、むき出しといいますか、見えちゃってるとか。
うん、
あとは、もしくは、体の中に収まらないから、例えば背中に余剰パーツ、でっかいコクピットみたいなのが、ドーンってついちゃったりとか。
ガーラの中もそんな、フチコマとかね。
まあガーラの中もそんな感じですよね。もう背中がやたらガーって出てって、うんうん、そこに人間が乗り込んでるっていう イメージですけども。
あとはモロ高家のガサラキとかね。
ああ、
タクティカルアーマーね。
のタクティカルアーマーはちょっと大きいのかな。
ちょっと大きい。
だけど、うん、4メートルぐらいの大きさで、もう体がすっぽりロボットの中に収まっちゃうっていうのは、もう本当にアーマードトルーパーぐらいじゃないですかね。
最小なのそうだね。
だから現実世界でも作れそうな大きさですもんね。
まあ、現実に鉄鋼屋さんが作ったのがあります
か、
まあ、
鉄鋼屋さんが作ったというやつ
ありますね。でも、ある工学博士が言ってましたけれども、
はい。
一番、なんだろう、この現実的に作ろうと思ったら、一番最初に出来上がるのはこういうアーマードトルーパーみたいな形になるだろうねって、これが一番現実に近いって言われてますもん。
あ、やっぱりそうなんですか。
うん、実現が一番早く到達できるロボットはこれだろうって。
まあ、そんな感じ
で。レイバーサイズで倒れたら中の人死にますからね。
うん。
ああ、まあそうですね。やっぱり10メートル近くあると、うん、ちょっと倒れた時の衝撃って怖いですね。
ちょっと中の人死にそうでしょ。
うん、
まあ、4、5メートルでも大怪我しそうですけどね。
まあ、そんな感じであれですね。ジオンさんっていうのはやっぱりミリタリー寄りの作品がお好みっていう。
そうですね。あんまり派手なロボットアニメよりも、なんかちょっと、現実、現代の戦闘とかに近いような運用されてるものは大好きですね。うん、
だからオブソリートとかね。
ああ。
当番組のスポンサーである、ロケットモデルズさんがですね、
はい、
その、四足戦車っていう。
ああ、だから見てこのグラブガンナーみたいなやつだね。
そうそうそうそうなんですよ。ああいうの出してるんですけど、ああいうのはどうですか？
いやー、いいね。まあ、広角機動隊も好きだからね、
どうして、はいはい、
多脚戦車は嫌いじゃないですよ。
ああ、そうですか。ぜひじゃあ、ロケットモデルスの製品も作ってみてください。
ちょっとチャレンジしようかな。あとあれなんですよ ね、
ジオンさんのとこ行ってミリタリーにネタを振ったら、お好み焼きがちょっともう一枚プレゼントしてるかもしれないですね。
その話を。
焼いてる途中だと肉が一枚サービスされるかもしれない。
あ、いいな。いいこと聞いた。
あ、でも、あれですよ。せっかくなんで、この番組聞いてるよって、ガンプラジオ聞いたよって言っていただける人にはちょっと何かね、
うん、お
まあそれはちょっと番組最後の方でちょっとお知らせしましょう。
いや、もうポチポチ
そろそろちょっとお時間も長くなってまいりましたので、
あら、もうその
時間この辺で、はい、締めていきたいと思いますので、
じゃあ
何か
ガンプラジオ見たっていうお客さんには、今度の、はい、26、27でちょっと焼きうどん。で、うん、7月の3、4で、まあさっきもね、藤本さんの話に出てきた、中華風の焼きそば、シャオメン、やるんで、はい、行ってくれた方はこちらの、まあ週替わり商品の方に、普段はつけないですけれども、まあ目玉焼きぐらいはサービスさせていただきましょうか。
おぉ、じゃあぜひ、
はい。
名鉄大田川駅、東側、
はい、
出てすぐですね、
はい、
もう出たらもう
出たらもうどん天夜市っていう門がありますんで、
はいはいはい、
そこ
で、そこ入って
3時から8時までやってます。
何時から何時ですって？
夕方3時から、8時まで、
はい、15時から20時ですね。
はい、で、はい、僕は土曜日、日曜日しか営業してませんので、土日のどっちかで来ていただければ、はい、この、今言った26、27、また3日、7月の3日、4日で。
何月ぐらいまでされるんでしたっけ？
どんでん夜市自体は9月末までは営業予定です。ただ僕はちょっといろいろとね、本業の絡みもあるんで、8月いっぱいまでやってますね。
はい。
うん。
なので。
あと、ちょっと棚をちょっと用意するんで、まだ若干今2名様が、前回の告知の企画にご参加いただいてますけれども、はいはい、まだ、やっぱり俺もやろうかなっていう方、いれば、飾りますんで、まあ、あとね、参加、増えてくるとちょっと日替わり、週替わりでちょっとね、出し入れしたりとか。まあ、あと、空中に飾れるんだったら空中に ね、紐で吊るして飾るっていう手もありますんで。
あ、ちょっと加工させていただくっていうこともあるってことですね。
そうそう、そこ OK で、ね、やらせてもらえるんだったら、あの、うち、まあ、見栄えよく、できるだけ、あの、こっちもやりますんで。
で、結構ね、そういう、ツイッターとかインスタグラムで、ジオンさんのお好み焼きを食べましたみたいな形でね、ツイートしてくださる方がいて、で、結構ガンプラを撮影されたりとか。
あと、自分が持ってきた ね、ガンプラ、ね、飾ったりとか。
なので、
本当、で、一緒に撮影したりとか、まあ僕自身もね、他の屋台さんのところでなんか物買ったら、一緒に撮ったりとかしてますんで、はい、
はい。はい。なので、まあ、そういう形で、まあちょっと。
すいません。
はい。
じゃあ、できたらもう、ジオンさん、直に送った方がいいっていうことですか、うん、
その辺の問い合わせはどうしたらいいかな。
ツイッター、インスタグラム、あ、または、フェイスブックだったらメッセンジャーになりますよね。どれでもいいんで、僕宛てに、屋台ジオン宛ての DM で、送ってもらえれば、僕はそれに対して返事いたしますんで、
はい、そうです、
ね。そちらの方に、送り先教えてくださいって言ってもらえれば。
あ、なるほど。はい。
まあ、ただ、その前に、参加証明の方を、あれですね、していただける。まあ、それはまあ、お二人と同じようにあれかな。ツイッターでも。まあ、お二人の場合はツイッターで、リプで参加したいですっていう風で挙げてましたけども、それで、
そうでしたね、
全然、うん。まあ、それで全然 OK で。で、まあ、あと制作過程をちょっと途中で挙げておいていただけると、こちらもちょっとこうしていただいたらありがたいなってことも言えるんで。
そうですね。はい。
でも、お二人の作品もすごかったですよね、俺見て。
ねえ。本当に。
これやべえと思って。
やっぱりガンプラジオリスナーさんってやっぱすごいなって、ちょっと思いましたね。
いやもうなんか僕のね、ガンプラが本当付け焼き場で作ったのが、もう丸分かりになっちゃう。
まあ、それはそれで、ありですよ。ねえ。まあ、ガンプラジオのリスナーさんだったら、ちょっとこう、いろいろ手を変え、品を変えやってくれるかなと思って、まあ、ちょっと今回お願いしてみたら、もう本当予想以上の作品が。
あと、ねえ、まあ、結構、まあ、ちょっとプラモデルつながりで言うと、今度27日ですか、どんどん夜市で、
はい。はい、
ミニ四駆の大会ありますね。
ああ、はいはいはい。
大会というか、フリー走行会みたいな感じですね。
うん。
あるんで、まあ、県内、まあ、岐阜からも来てる人いるんで、まあ、足運べる方いたらミニ四駆興味のある方ちょっと行ってみると面白いと思います。なかなかコースもね、いいコースですね。僕も実際に走らせてみましたけども。
じゃあ、興味のある方はぜひ。
ぜひ。
お越しください。
僕もね、当日は一応ミニ四駆は持ってきます。走るかどうかわかんないけど。
はい。じゃあ、まあ、今夜はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
はい。じゃあ、皆さんお疲れ様でした。
ごちそうさまでした。
ありがとうございました。ごちそうさまでした。
はい、またよろしくお願いします。
はい。
ガンプラジオではお客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライ、リツイートもよろしくお願いします。